春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。学生の皆さんね、明日はですねクラスのマドンナの好きな男がわかるという日ですからね、大勢でがっかりしてください。そんなわけでしてね、明日はバレンタインデーということで、そういう話をするのかなと思ったらそうはいきませんでして、普通の話をまたするわけなんですけども、ですねこのよもやま話がですね、シーサーブログの方のおすすめブログの方に登録されたらしくてですね、でそっちの方からも、これから増えるんじゃないかなと、アクセスが増えるんじゃないかなということでちょっと喜んだりしてるわけなんですけども、11日ですね、奈良県の飛鳥村の、天かしの丘登録っていうんですかな、の遺跡の近くの、飛鳥橋跡で、発掘調査の成果を発表するという現地説明会があったらしいんですけどもね、なんかニュースで見てるとすんごい人が集まってましたね。9000人ですか、すごい数集まってましたけどもね。なんか、蘇我のイルカの邸宅があったという場所が見つかったらしくて、でその場所はですね天皇家の位置よりも高い場所に住んでいたということで、当時、よっぽどの豪族だったと、すごい、力を持っていたんだということが分かったということなんらしいんですけどもね、私もよく詳しくは分かんないんですけども、最近歴史とかで、この間もなんかドラマでやってましたけども、織田信長の、しっかり喋ろうね、織田信長を、殺したのは、実はなんか裏があったみたいなね、あのドラマちゃんと見てなかったんですけども、明智光秀、三日天下ですか、が、殺したということになってますけども、実はその裏に何かがあったんじゃないかということとかね、最近言われてまして、歴史がちょっとずつこう変えられておりますよね。なんかね、歴史が何が嫌かって言ってね、せっかく覚えたやつが、でもそういうもんだと思い込んでたものが後になってから、いや、実はこうだったとかね、今こっちの説の方が正しいと言われてるとかって言って、変わるんですよね。あれがなんかね、どうもダメなんですね。前もそういう話したと思うんですけども、月に行く前にね、人類がまだ月に行く前に言ってた説では、月は地球からこう分離して出てきたっていうね、できたものだっていう。こうちぎれたような感じですね。で、それでぐるぐる回るようになったんだとかって言ってましたけども、月の方が古かったっていうのがね、月の石を持ってきてから分かったということで。で、あれもなんかショックやったんですよね。で、まあ、それから始まってですね、私はこう、今までっていうか、こういうことだったとかいうふうになってることっていうのは、もう絶対に前うつばして聞くようにしてまして。で、もうだから、偉人伝とかでも、そういう、こういうことがあってこうなんだっていうふうにはもう覚える気なくてね、もう物語として覚えとこうみたいな。なんかそっちの方が気が楽なんですよ。もうこれが事実なんだっていうことで思ってたのが途中から変えられるとね、またなんか頭の中で修正しないといけない。その作業は嫌でしてね。で、なんかね、嫌なんですね。他にもなんか前言ったことあると思うんですけど、歯磨きの仕方とかね。まあ、せこいことですけども。歯ブラシの持ち方はこうですとかって、上からしてシャッシャッシャッとやりますとかって言って、で下の歯は下から上シャッシャッシャッとやりますって言ってたのが、なんかこう今こうブルブルブルブルブルってね、上下じゃなくて左右に歯に当ててグググってこうやる方がちゃんと磨けるとかって、なんでそんなコロコロ変わるのかな。この話になると必ずもう一個出てくるのが、うさびき飛びね、学校とかね、クラブ活動やらされてたうさぎ飛びですけどね、あれかえって体を悪くするとかって、で分かってからやらせよって思うんですけどね。 で、いい加減に、わかりもしないうちに、この説が正しいということで、みんなそれでやって。な、あれ、まだいいですよ、あれ。まだ死んだよ、死なないようなもんばっかりですからね。でも、本当うさぎ跳びじゃないですけど、あれに近いようなもので、みんなそれで鍛えてて、何人か死んで、なんで死ぬのかなって、あ、実は体に悪かったとかってありそうですもんね。食べるもんなんかそうじゃないですか。なんか添加物でね、よくわかんないけど、とりあえず甘いからそれ使ってみようって使ってたらね、後になってか、これ毒じゃねえかって分かっちゃってね。で、その人だけで住めばいいんだけど、そうじゃなくて、その子孫に出たりしてね。な感じですからね。もう分かったのをしようなっていう。だから私、めんどくさがりですから、途中のどうのこうのとか、そうなってこうなってああなって今はこう思われてるとかね、もうどうでもいいんですよ。本当のことだけ知りたいですからね。もうかいつまんでそこだけ知りたい人ですので、でもコロコロ変わってもらうとですね、すごい困るわけなんですよ。なんかあれみたいでしょ、なんだっけ、なんだっけ、裁判ですよ、裁判。なんで裁判が出てこないでしょうね。年行くとこんな簡単な言葉が出てきませんからね。裁判と一緒でしょ。有罪になったかなと思うと、また無罪になったりしてね。無罪になったかなと思うと、また有罪になったりしてね。どっちやねんっていう。その時その時でもう帰るのやめといてよって、もう悪いやつは悪いでええやんみたいな。そういうふうにめんどくさい人ですから、私の場合。なんかね、きっちり決めとかないと嫌なんですよね。だからそういう意味で言った、数学なんかいいですね。数学は絶対変わりませんもん。もう1たす1は2ですからね、必ず。これが、こう、何年かのうちになってから、いやー、1たす1は3にもなるぞとかっていうような説が出てきたら、もうそいつの首絞めますね、本当に。もう数学だけはそういうことないと思ってるんですけどね。でも、そうですね、アインシュタインの相対性理論ですか？あれはずっと理論上ではちゃんと、できることだって言ってたのが、ね、何年か前になって、もうだいぶ前ですけども、あれは実はできないんだっていう。理論上ではそういう計算になるけども、実際はああいうことはできない。だからワープなんかできないんだって言って。あれは、いけませんよ、あれ。そういうのがあるっていうことで、SF 映画とかね、宇宙物なんか、スペースオペラ物なんか、もう大概こうワープ使えますもんね。あれ、ないっていうことになってしまったら、それまでのワープはどうなってしまうんだ。ワープせっかく使って作ったね、お話が全部ワイヤーでしょ。宇宙戦艦ヤマトなんかしょっちゅうワープしてましたもんね。あれ全部嘘だったわけですよ。だから、ワープができないわけですから、もうよっぽど速いエンジンかなんかでね、バーって飛んでいかないといけないわけじゃないですか。でも多分そのイスカンダルまで行かないんですね、あれ。ワープできないんだもん。だからもう途中でですね、もう、みんな死んじゃってね。で、人類滅亡まで200と何日とかって言ってましたけども、絶対戻ってこれませんもんね。あれだからもう不可能な話になっちゃって、もう大前提からしておかしくなっちゃいますからね。そういうのでね、もうちゃんときっちり言っときゃ、ああいう失敗をですね、松本零士さんもしなかったと思いますからね。だから腹立てて、牧原さんに、おめえ、俺の詩パクっただろうって怒ったんやけど、あれ八つ当たりじゃないかなとかって私思ったりするんですけども。そうなんでね、歴史、まあこれからまたどんどんどんどん変わってって、実はこうだった、ああだったって言ってね、出てくるんでしょうね。紫式部は美人だったとかね、小野の小町はブスだったとかね、なんかいっぱい出てくるんじゃないですか。もっと大きなことでもあるんじゃないかな。ねえ、そんなんでね、変えていく。もうちゃんと分かってから教科書に載せろよと思うんですけどね。かもしれないとかって書いてほしいですね、それか。教科書なんかでも。だったとか言われてるけどもよくわからないとかね。だったらいいなとかね。の可能性もあるとかね、医者だってそうじゃないですか。今ちゃんときっちり言いませんもんね。分かんないことはちゃんと分かんないって言いますからね。その恐れがあるとかね、可能性もなきにしもあらずとかね、なんかそんなような感じで、 歴史の教科書、これから書いてほしいんじゃないかと思います。そんな感じで、ワンエピソードで終わりましたけども、今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。あ、チョコお待ちいたしておりますんで、よろしく。